今日恵みのいただく御言葉は民数記の11章16節から23節までです。民数記11章の16節から23節。主はモーセに仰せられた。イスラエルの長老たちのうちからあなたがよく知っている民の長老でその司である者70人を私のために集め、彼らを会見の天幕に連れてきて、そこであなたのそばに立たせよ。私は降りて行ってそのところであなたと語り、あなたの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう。それで彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう。あなたは民に言わなければならない。明日のために身を清めなさい。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいて言ったからだ。主が肉をくださる。あなた方は肉が食べられるのだ。あなた方が食べるのは一日や二日や五日や十日や20日だけではなく1ヶ月も出会って、ついにはあなた方の鼻から出てきて吐き気を催すほどになる。それはあなた方のうちにおられる主をないがしろにして見舞いに泣き、なぜこうして私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからだ。しかしモーセは申し上げた。私と一緒にいる民は徒歩の男子だけで60万です。しかもあなたは彼らに肉を与え一月の間食べさせると言われます。彼らのために羊の群れ、牛の群れをほふっても彼らに十分でしょうか。彼らのために海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか。主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。アーメン。一言お祈りします。天と地を作られたもう私たちの主よ、あなたが偉大な方であり不可能はなく、そして私たちのすべての最善をご存知であるお方、人の願いはまことに小さく、人のイメージは小さく、それがいかに主の御業を狭くとどめて主の御業を働かせなくしているでしょうか。あなたの偉大さを今日私たちに教えてください。そして私たちがいかに想像力がなく頭が小さく器が小さいがゆえにあなたを狭くしているかを主よ今日分からせてください。そしてあなたにただ従順し服従するということ、そのことの大切さ、それによってこそ私たちは真に最善の道を歩むことができるということを主を示してください。この語るしもべのこの唇を清め、この思いと心を整えて、あなたの御言葉を十分に分かりやすく語り尽くすことができますように、聖霊を支配してください。生徒たち一人一人聞く耳を清めて、あなたの血を心に塗り、あなたの血を耳に塗ってください。そして命を豊かに得ることができますように、イエスを助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。 昨日の箇所ではモーセが神様に対して、もう嫌だ、こんなことなら私を殺してくれ、そこまでモーセは嫌がりました。何が嫌だったかっていうと、神様のための働き人として、本当に神の働き、人々の命の増え広がり、人が罪を離れて良くなっていくこと、肉欲の支配から御霊の支配に移っていくこと、それを見るんだったら神の働き人はどんな苦労もいといませんが、しかしですね、神の働き人であればあるほど人が肉欲に進み、ますます罪を増し加えて、ますますつけ上がる、そのようなことで使える、人に使えるということを神の働き人はもう死ぬほど嫌な思いがします。でモーセはついにですね、なぜこんなに私一人にだけ重荷を背負わせるのか、こんな重荷を背負わせるぐらいだったら、ね、私は死にたいっていう願いと、またもう一つ、肉、この肉、民が求める肉を私は一体どこから手に入れればよいのか、その、ことを主に訴え出ますけれども、主はですね、その両方とも叶えられます。文字通りにですね、叶えるんです。でも終わりの方で、全部終わった後に見ればわかるんですが、そのモーセが願った2つの願いがいかに見当外れで何の救いも得ないか。確かに神様はその2つの願い、モーセの重荷をですね、人々に分散させること、また、肉を与えるんです。それも圧倒的な分量。でも結局ですね、モーセが願いました。でその願いが叶いました。でその民は満たされたかというと、良くなったかというと、結局悪くなってるんですね。ですから、いかに人間の願い、主の御心を離れた願いが、どんなに良くないかを、この十一章の方から見ることができます。主はですね、モーセに答えておされます。まず一つ目の願い、モーセのその重荷を分散させるということで、主はイスラエルの長老たち70名を集めなさい、それでその70名にモーセの上にある霊のいくらかを取って彼らの上に置こう、そうして彼らも民の重荷をあなたと共に負い、あなたはただ一人で負うことがないようになろう、言われます。まず主はそのように約束をしてくださいました。でもう一つのこと、肉についてですけども、18節からですね、あなたは民に言わなければならない、明日のために身を清めなさい、あなた方は肉が食べられるのだ、あなた方が泣いて、ああ肉が食べたい、エジプトではよかったと主につぶやいていったからだ、ね、主はなんとその民の願いをそのまま叶えてあげよう言うんです。でそれもですね、ただ叶えるだけでなく半端なく叶えられます。彼らには、彼らが肉を食べられるのは1日や2日ではない、1ヶ月も でしかもですね、その肉が鼻から出てきてもう吐き気を催すほどまでに、それほどまでに肉を与えるんです。で本当びっくりですね。まずその分量にびっくりです。モーセもびっくりしました。モーセは、私と一緒にいるためには男子だけで60万もいる、でその60万に対して1日2日肉を与えるんではなく、1ヶ月の間、しかも鼻から出るほどまでに飽き飽きとさせるほどの分量の肉を与えるということですね。そんな肉の分量、モーセは言ってますが、羊の群れ、牛の群れを全部ほふっても十分でしょうか、海の魚を全部集めても彼らに十分でしょうか、 にですね、モーセは海の広さ、海にどんな生物がどれほどいるのかを、まあ、知らないから言うんでしょうけども、とにかく主のなさることは人の思いをはるかに超えています。人は小さい頭で考えます。これこれのことをするのは、一体どれほどの分量か、まあ、小さい頭で計算するんですね。イエス様が5000人の給食をした場面でですね、イエス様はピリポを試して言いました。これだけの人々を、パンを持って満たすためには、どうすればいいか。この人々にパンを買ってきて食べさせようか言うんですけども、でピリポはですね、自分の頭の中で計算するんです。めいめいが少しずつ食べるにしても200デナリのパンでは足りません、ね、200デナリとパパパって計算しました。まあ、男子だけで5000人ですから、男女合わせて1万人だとしたら、200デナリだとしたら、まあ、1デナリが1万円だとしたらですね、200デナリは200万ですから、1人頭200円のパンを、買ってくれば、まあ、それでも足りないんじゃないでしょうか。ピリポは言います。でさらにアンデレはですね、ここに少年が大麦のパン5つと小さい魚を2匹持ってます、でもこんな大勢の人々の前に一体何になるでしょうか、言うんです。人は小さい頭でですね、その分量の、人数だったらいくらいくらのパンとあるものは計算し、であるものは、実際行ってで調べてですね、あ、5つのパンと2匹の魚がいる、でもこれは分量は足りないと、まあ、そういう計算をしますが、でモーセもですね、海の魚を全部を集めてもこの人々に食べさせられるだろうかと小さい頭で計算しました。人はですね、その民の不平不満を鎮めるためには、ね、海の魚全部をと考えたり、あるいは5000人の男子だけでも5000人の人を養うには200デナリのパンと計算したりします。私たちも教会の運営においてですね、ビジョンをまず計画を立て、事業計画を、まあ、企業みたいに立てて、でそれでこれこれのことをするためには、1人頭、5人伝道してそれを年内までに達成とか、まあ、そういう計算をするんですね。でも主の御国の運営は人のそういう頭や事業計画や計算によるんではないんです。主は主のお考え、主の御心というものがあるんです。主はとても偉大な方です。人の思いをはるかに超えたことをなさいます。そして、このモーセに対してですね、主は肉を確かに与えようって言うんですね。いや、我慢しなさいとかそういうことではなく、肉が食べたいと言ってる人に対してですね、もう信じられないほどの分量を与えるんです。イエス様は5000人の人々をもうかわいそうにと、ね、腹歌がちぎれる思いで、彼らを見ました。なぜならその5000人以上の人たちはイエス様を慕い求めて、偏僻なところまで、ね、3日間何も食べず、まあ、そういう状況でイエス様の御言葉を慕い求めてきて、それでお腹を空かしていた人たちをかわいそうだと思って、それでイエス様自らですね、5000人の給食の奇跡を行われました。それは人々からも求めたからではありませんし、弟子たちが考案したことでもないですね。それに対してこの荒野での、まあ、奇跡的なとも言えるようなことを主がなさったのは、これは民の側の思考、しかもですね、汚れた肉の欲望を満足させたいというその願い、汚れた願いを満たすためでした。そういう意味でですね、動機の面においての不純さはこの民数記の この民の方がはるかに上です。でもそれでも主は彼らを満足させるんですね。ここに本当に不思議に思うんですけども、しかし彼らにですねその肉をここまで与える、これはですね1ヶ月もの間その分量を民に与える、そこまでの分量、ね、必要以上の分量です。もうこれは神の怒りが現れておりますね。お金が欲しい、お金が欲しいと言ってる人にですね、神様はもう膨大な量のお金を与えることもあるんですが、しかしその膨大な量のお金が神の怒りを表しております。なんでこんな邪悪な何でもない人にお金をそんなに与えるのか人は思うんですが、でもそのお金を通してですねその人に対しての神の怒りが現れ、その人が結局お金によって滅びるままにされることもまたあるわけです。パウロは言っております。神は彼らをその心の欲望のまま汚れに引き渡され、そのために彼らはその滅びの中に歩んでいく、まあ、そのようなことをパウロは言っております。それローマ人への手紙の一章ですけれども、ローマの一章の18節からお読みします。というのは不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。なぜなら神について知り得ることは彼らに明らかであるからです。それは神が明らかにされたのです。神の見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって彼らに弁解の余地はないのです。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では智者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見栄えを滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました、ね、神様の恵みが注がれているのに、神様の御業が現れているのに、でも神を神として崇めず、かえって、ね、思いが虚しくなり感謝もしない、でそれで不滅の神の御栄をですね、なんか滅びゆくそういう肉欲の満たしとか肉とか、そうしたものに、ね、神様の栄光を作り変えてしまう。神様をただ単に何か、ね、欲望を満足させる道具みたいな風に思う、そういう人々に対してですね、神様はその心の欲望のままに汚れに引き渡されるんです。この荒野の民はうずらを1ヶ月もの間、ねもう食って食って肉を食べて鼻から出て、でそれで嫌気がさすまでに肉を大量に与えられる約束をなさいました。それは彼らの肉欲汚れのままに、ね、肉に引き渡して肉の滅びに引き渡すためでした。主は黙示録においても言っております。不正を行う者はますます不正を行いなさい、汚れた者はますます汚れを行いなさい、正しい者はますます正しいことを行い、生徒はいよいよ聖なる者とされなさい、私は見よすぐに来る、 者はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。黙示録の、ね、最後の最後の22章において主はそう言われました。ですから汚れたものはますます汚れに引き渡すために主はですね、この肉を大量に1ヶ月もうこの60万を1ヶ月もうずら肉によって養うようなことを、ね、されたんですね。主はですね、確かに人をそのようにされました。人は肉をと求めます。マナなんか嫌だ、肉をと。そしたら主は、あ、じゃあマナより肉が欲しいんだなということで肉を与えられ、そして人がですね、実は自分の望んでいた肉、それはむしろ何の足しにもならない、むしろ滅びに向かうものだと知るようになるんです。そして結局主が与えてくださったマナによって養われることの方がいかに大事であったか、それを学ぶんです。人がですね、望むこと、あの人よりも私の方がお金持ちになるとか、そういう汚れた欲望、あの人は滅んでしまえとか、そういう汚れた欲望、それを満たすことによってですね、でも結局はその自分の欲望、それはただ自分を滅ぼすことだということを知るんです。私がまあ小さい頃ね、あの何でもかんでも、買ってもらった子供、まあ、うちの親はですね、結構そういうところは厳しくてですね、お菓子が食べたいって言っても、まあ、与えてくれず、野菜ばっかり、食べさせて、まあ、そういう不平不満を思ってたんですが、でもいざ大人になってみるとですね、彼らよりも、ね、野菜によって養われた私の方が健康 でしかも、小さい頃何でもかんでも買ってもらっていた子供が逆に良くない成長の仕方をして、ね、不平不満ばっかり言う人に嫌われる大人になって、まあ、そういうところを見ていてですね、本当に自分の肉欲、自分の思いのまま、そういうふうに子供を育てるのは良くない思いました。主もこの愛する子供をですね、あえて、与えないということもあります。でも子供でないものに対して主はですね、もうちゃんと与えるようなこともなさいます。なんであの大金持ち、あんなに肉欲を、さらに肉欲を発展させて、で多くの人々を悪い方向に持っていて、なんで主はそんなことをなさるのか、ね、あの冒頭で詩編73編アサフの賛歌を読みましたけれども、ね、どうして彼らの誇り高ぶる者は、悪者はいつもああやって栄えて油切っていて、で多くの人々のその食料や水をかき乱して自分だけ独り占めして、で彼らの唇は高慢なことを言うんだろう。それはアサフは悩んでいたんですが、しかしアサフが神の聖所に入った時、ついに彼らの最後を見ました。悟りました。それで悟ったことは、主は確かに彼らを滑りやすいところに置かれた。彼らの滅びは瞬く間に訪れる。目覚めの夢のように彼らの姿は蔑まれる。で、それで彼は悟ったんです。詩編73編の21節から、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アーメン。モーセは確かに心が突き刺されました。一時期苦しみが大きくなり、死を願いました。主の御前で獣のようでした。でもモーセは自分が愚かでわきまえもなくそうだったことを悟ったんです。 民が肉を求めたら肉をくださいと願うことがいかにその願いが不必要なものだったか。民の重荷を、それを重荷としてですね、自分で負うことを、それを、分散させてくださいと願ったその願いがいかに無能な願いだったか。むしろ自分で負うということではなく、主が重荷を負ってくださるということをモーセはやがて悟るようになっていきました。私たちの歩みもですね、時に、不正な願いをすることもあります。そしてその不正な願いが叶えられたことによって逆にですね、懲らしめを受けることもあります。主はそのようにしてでも私たちを子として扱い、私たちをさらに健やかに導かれようとするんです。私たちを子として扱っておられるんです。どうか皆さんもこの主にあってですね、王族の子供として王子として癒なわれて、そして行きますように。主から懲らしめられる時もあります。痛い時もあります。しかしその時はしっかりと忍んで行くのであれば、後には決してしぼむことのない栄光のうちに入れられることになります。子として鍛えられた人はやがてですね、成長してさらに大きなことを任せられ、神の子としてますます整えられていきます。汚れたものはますます汚れたことをさせなさい、正しいものはますます正しいことをしなさい、聖なるものはますます聖とされなさい。それが主の御心です。どうか皆さんはますます正しいものとして、正しい行いを行い、ますます聖なるものとして整えられて、そうしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。私の心が苦しみ、内なる思いが突き刺された時、私たちは愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。アメン。主よ、あなたが私たちを子として扱っておられることを感謝いたします。それゆえに時に苦しみ、時に懲らしみを受けます。それでもあなたは絶えず私たちと共にいて、右の手をしっかり捕まえられて、諭して導いておられることを感謝いたします。あなたの子でないものは、肉には肉を求めればさらに肉が与えられ、そして一見何の賭けもないかのような傲慢さが傲慢を呼び、そして不動の地にいるかのような錯覚を覚えますが、しかし彼らは滅びやすいところに置かれているからです。主よ、どうか私たちはいつでも神の聖所に入り、そのようなものの最後を見て恐れおののき、ただ私たちはマナによって養われて、あなたの子として扱われ、子として懲らしめを受け、子として諭して導き、後には栄光のうちに入れられる、その確信のうちに歩んでいく私たちでありますように。今日も私たちを諭して導いてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。